さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、北田直俊監督作、さまよう魂、そして動物愛護法です。まずあらすじですね。写真家兼トラック運転手の坂崎洋平と妻、由美は、捨てられていた猫にキューと名付け、愛情たっぷりに育てた。傭兵の夢であった猫の写真個展も成功に終わるが、キウは坂崎家のわずかな隙間から出て行ってしまう。キウの捜索が続けられて数日経ったある日、傭兵と由美は隣町で野良猫の虐待事件があったと知る。後日、虐待犯は逮捕された。逮捕された男は動物愛護法違反の軽犯罪扱いで執行猶予処分になり自由の身に。怒りに打ち震え、様々な感情が渦巻く傭兵は、運送の仕事で事故を起こしてしまい、ユミも心労がたたって精神のバランスを崩す。そんな時、傭兵は隣町で何食わぬ顔で暮らす犯人を目撃するのだが、という物語。そして動物愛護法は、さまよう魂の元となった埼玉県猫連続殺害事件を追ったドキュメンタリーとなっております。出演キャストには杉本良治さん、山野晴美さん、磯部康弘さん、郷愁さん、高山洋平さん、生井瑞希さん、ほか。そしてこの2作品は現在 Amazon プライムビデオにて配信されております。まず視聴に至った経緯ですけども、こう Twitter の方でなんか面白そうな映画ないかなと思って検索してましたら、北田監督のツイートを拝見しまして、これはかなりの熱量だぞと、何やらすごい映画にね、なってそうだなと思って鑑賞させていただきました。実は僕ちょっとドキュメンタリーがそこまで得意じゃなくてですね、最初はさまよう魂だけ見る予定だったんですが、姉妹作品とのことでしたので、続けざまに動物愛護法も見まして、なんていうか姉妹作品というか、もうほぼセットですよね。両方見ることでお互いが補完し合うような作品になっておりました。では時間もありますので、早速感想を述べていきたいんですが、2作品ともなかなか強烈な映画でして、まずちょっと注意がありまして、特に動物愛護法の方はですね、かなりもう本当にショッキングな映像も挟まれてますので、耐性がない方はね、心の準備をしておいた方がいいかもしれません。そういう人にこそ見せたいというのが監督の狙いなんでしょうけどもね。それで、さまよう魂の方は物語仕立てなんですけど、どうしてもやっぱり荒めと言わざるを得ない部分はあるかと思いましたね。おそらく低予算で、照明や音響とかも最低限のもので撮影されたと思いますけども、大声のね、シーンでは、音割れしちゃったりね、してますから、ほぼカメラ1台といった形での撮影だったのかなと。ただカメラワークが非常に良くてですね、その荒さを感じさせないような作りでして、奥行きだったり、視点の高さとかにもかなり気を使ってて、会話の場面とかでも、誰かがね、すれ違うことで、厚みを出したりしてるんですよね。主要な人物以外はほとんど未経験の、おそらく、素人さんやね、ボランティアの方だったりしたのかなって感じでしたので、そういった部分への期待は、そんなにしない方がね、賢明ですけども、何より内容が約90分なんですよ。この時間設定がね、全てを物語ってるのかなと。とにかく人の目に触れさせたいという思いが詰まってましたね。ドキュメンタリーで取材したエピソードから着想を得て構成されているんですが、煮えたぎるような怒りをね、なんとかコントロールして、物語に仕立てて、いろいろ詰め込みたいところを削って削って90分にしたと思うんですよ。 どうにかしてそうやって見てもらって、ここから気づかせたい、そういう熱意ある映画になってました。そしてドキュメンタリー作品の動物愛護法ですが、こちらはなかなか尖った、まあ、正直結構グレーなねところまで攻めた内容でして、まあ、根底に動物虐待者への憎悪がねあるので、もう基本姿勢がねもう攻撃的なんですよね。もう話し合いに応じないんだったら実名出ちゃいますけどみたいな、大丈夫かなってちょっと思いましたけど、もちろん動物の命をね、こう、もてあそんできたような、そういう人間なんですから、まあ、非難されて当然ではあるんですが、なんか、映るたびにね、どんどんモザイクが小さくなったりとかですね、もう、最終的にはほとんど目隠しの意味をね、なしてなかったりして、まあ、確実に分かってやってる。まあ、言ってしまえば、悪意ある、まあ、画面処理がね、どんどん笑えてくるんですよね。それで、4年の歳月をかけた、そういう原動力となっているこう怒りですけども、まあ、それに加えて、なんでこんなことをするのか、できるのか、なんでこういう仕組みなのかっていうところに、純粋な探求心みたいなのがあるのが面白いんですよね。まあ、最終的には、まあ、とにかく法律どうなっとんじゃいっていうところに着地するわけですね。まあ、厳罰化しろよと。時代が変わったなら法律も変えろっていう、こう司法への怒り。ことなかれ主義というか、まあ、分かってはいるけども、こう問題を先送りにして、なんとかことなきを得ようとする、こうめめしい日本国家への憤怒が、まあ、前面に出てくるわけですが、まあ、それでもやっぱり難しい部分もあるんですよね。ルールの明確化って、こうそれを逆手に取った輩が出てくる可能性もあるわけで、あえて曖昧にしている。そういう法の穴をついてくる人間をこうひとまとめにするためのいい曖昧さみたいなのも含まれてると思うんですよ。あれはアウト、これはセーフみたいなことは、まあ、避けたいのもあるんですよね。まあ、裁判でのこう判例で、まあ、そういった定義の肉付けが本来されていかなきゃいけないんでしょうけど、まあ、動物は法律上物として扱われて、まあ、過去から見ても実刑にはならないと。じゃあ法律変えましょうねっていうような、まあ、堂々巡りになってしまってるんですよ。まあ、作品内でも言及されてますけど、過去のね、あの凶悪犯を見ても、最初は動物を殺めてね、快楽を得ていた。それでは満足できなくなって人に矛先を向けると。まあ、それだけでもね、まず厳罰化するっていうふうには、まあ、十分な材料だとは思うんですが、矛盾から脱せない。まあ、出したくないような何かがもしかしたらあるのかもしれません。で最後に、監督や制作チームも、重々承知だと思いますけど、まあ、残念ながら、この映画自体では、国や法律は変えられないですよね。ただ、見た人の意識は変えることができると。そういう声が大きくなれば、動かなかったことを動かすことができる。そういった種を植えるには、こう十分な作品に仕上がってました。おっと、ここでメールをいただきました。では読ませていただきましょう。沖さん。ズバリ、このさまよう魂と動物愛護法、見るべきでしょうかというご質問。いつもありがとうございます。では、お答えさせていただきます。さまよう魂と動物愛護法、何かに気づけるかもしれないので見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。